安息日を含むためにこのことを今日は一緒に考えてみたいと思います。日本で週休2日制が始まって以来久しくなりますが、そのために学校や会社などでもいろいろとゆとりの時間が持てたのではないかと思います。当初は、日本人はみんな勤勉でありますから、なぜ2日も休むのかという、そういう戸惑いというか不満があったのではないかと思いますが、今ではもう皆さん喜んで土日を休もうということになっているわけであります。けれども休みが増えれば増えるだけまた同時に負担が増えてくるということでございます。サラリーマンのお父さんは家庭サービスが増えた、レジャーやドライブと子供たち家族を引っ張っていかなきゃならない、ちっとも休みにならないではないか、お母さんはお母さんでもういつもいないはずの子供たちが土曜日もいるということで、お母さんは大変こうイライラしてしまうのではないか。まあ休みということについても本来はまあ休息であろうと思うんですが、なかなかそうはいかない。私が国会をしていたときに、このような制度が導入されたときに大変心配しました。土日が休みになると教会員は教会に来るのか心配して気が気でなりませんでした。日曜日の朝教会の前に立っているとやっぱり皆さんは来てくださいました。やはりなんと私は不信仰なものだったのだろうか、そんなことをふと考えたわけであります。日本で長く滞在されましたユダヤ教のラビ、トゲリアという先生でありますが、休みということについてこんなことを述べているのでありますね。ヨーロッパやアメリカ、それに日本も、人々はこれまで働くために生きてきたが、仕事や勤労は自分自身をすり減らしていることに気がつき、それを取り戻すために休むことにした。しかし人々の休み方や遊び方を見ると、自分を取り戻したり自分を創造しようとするよりも自分をすり減らし、かえって自分を見失っているように思える。仕事に押し流されるように、レジャーに押し流される。休日こそ自分の作るために使うべきではないか。まあ、ユダヤ教の教師らしい、考え方かもしれませんが、休みこそ自分を高めようということを述べているわけであります。で、ここでいう休みということの意味は、どうも私どもが考えている休みとは違うわけでありまして、私たちは休みというと仕事からの解放だとか、たまった疲れを休ませるために休むのだというふうに考えるわけでありますけど、この竹井谷先生は自分を作るためにということを述べたわけであります。それはどういうことでしょうか。自分自身をどう見つめるか、それは世間とか周りに比べて自分がどうであるかということではなくて、まさに神様の前に立って自分自身の姿を顧みることが自分を作っていく、その姿ではないかと思うので、休みというと、もちろんそんな固いこと言わなくてもいいんであれですけども、時計屋先生はやはり、私たちは世間とか周りにとらわれないで神の前に立って自分を見つめるということが大切ではないか、安息日がそのようなための機会だということを語ったわけであります。さて、先ほど読んでいただきました申命記の後半の部分、これは大事なところでありますが、申命記5章15節以下にこう書いてあります。あなた方は、これユダヤの民に向かって言っていることでありますが、あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と流霊を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るように命じられたのだ。あの苦難の中にあった人々を救い出した、そのことをみんな覚える、そのことを覚えるための休みが安息日であるということをここに続けているわけであります。 出エジプト記のなんかを見ますとそうでありますが、イスラエル人はかつてエジプトで奴隷であった。その苦役の苦しみを神が聞き、その苦しみを解き放つために神がモーセを使わして、その苦難の姿から救い出した。そのことは大変大切なことであるから、何度も何度も繰り返し繰り返し心に刻まなければならない。それが安息日を守る理由だと神明の記者は伝えているわけであります。前半は安息日はどういうふうに作られたかという意味でありますけれども、15節以下はむしろ安息日が何のためにあるかということを語っているわけであります。イスラエルは建国以来何度も民族存亡の危機に出会いました。先のこの今言いましたエジプトの奴隷での奴隷の出来事というものそうでありますが、その後に続く紀元前600年頃のバビロンの捕囚の時代というのがございます。その時バビロンから攻め込んだ大軍によってイスラエルは滅び、イスラエルは亡国の民となったのであります。戦いに敗れたイスラエルは国家再建のために必要な人材人物が全て根こそぎ奪われてバビロンに連れ去られていった、そういう記録が記録に載っております。そしてその時のあの悲哀の歌、詩編の137編にこういうふうに流れております。バビロンの流れのほとりに座り、シオンを持って私は泣いた。建物はほとりの柳の木にかけた。私たちを補修した民が歌えと言うから、どうして歌うことができようか。主のための歌を異教の地で。このようにバビロンにあったその苦しみ、屈辱というものをこのような言葉の中に語っております。バビロンの流れのほとりに座って、さまざまな自分のふるさと、故郷、国を思った。異教の人たちがお前はここで何かをやれと言っても、そんな気持ちにはならないということをこの詩編は歌っているわけであります。そして、エジプトの時代、バビロの時代を過ぎてイエス様の時代になった時に、またイスラエルは異教の支配を受けました。ローマ帝国の支配であります。神の民としての自由と主権を持ったこのイスラエル人がローマに、支配されて、全てがローマ一色の時代になってしまった。そんなことが新約聖書の中に出てくるわけであります。まあ、クリストマスによく読むルカの福音書には、ローマがイスラエルを支配していた状況を物語る言葉が出てまいります。その頃、皇帝アウグストスから全領土の住民に登録せよとの勅令が出た。つまり、ローマからイスラエルの人々に対して人口調査をせよとの命令が生まれた。そしてその後の3章には、皇帝ティベリウスの治世の第15年に神の言葉がアレノでザカリアの子ヨハネに下った。つまりここにアウグストスとティベリウスという2代にわたる皇帝がその頃イエス様の時代のイスラエルを支配していたんだ。また有名なカイザルのものはカイザルに、神のものは神にという、その言葉もローマ支配を裏付ける言葉ではないでしょうか。そして聖書にはそういう記録はございませんが、最も近代史の中で残酷な出来事としては、ユダヤ人の歴史の残るあの第二次世界大戦の途上、ナチスドイツによるユダヤ人絶滅計画で約600万のユダヤ人が強制収容所に送られて殺されたという出来事であります。なんで神の民イスラエルがエジプトの時代、バビロンの時代、そしてローマの時代、そして近年においてもそういう悲劇を、辛酸を舐めなければならないのか、これは非常に謎でございます。定着すべき土地を持たずにディアスポラ的な生活を余儀なくされて、苦難と苦節の歴史を繰り返す、民族の危機を再三味わった。そのようなイスラエルはほとんど誰もが見るでしょう、もう立ち直ることのできない民族ではないか。けれどもどっこい 彼らが生きていたわけであります。民族の危機にあってもそれを乗り越えてきた、その力、そうした不屈の精神は何であったのだろうか。先ほどのユダヤ教師は安息日がユダヤ人を守ったと断言したのであります。歴史の中で安息日、それは神が我々を救ってくれたという出来事を思い起こせと、その機会として安息日を守るということが新約の中に出てまいりましたが、それがたびたび起こるそういう苦難の中で、その安息日を守ることに彼らは自分たちの目標を目指したんではないでしょうか。少し時間がありますけれども、もう一つ安息日を大事にする理由の一つには、私はイスラエルが初めて異教の文化に出会ったことに対する大きな、誘惑といいましょうか、エジプトでの生活、バビロンでの生活、ローマの支配によるそのきらびやかなそういう文化というものを初めてイスラエルの人々が接したときに、アダムがエデンの園で見たような、見るに好ましく食べるに良いものばかりであった、つまり文化というものはそういうものだと、イスラエルと初めてそこで経験するわけですね。自分たちは神を信じて神の助けを持っていたのに、なぜこういう国々がそういう文化を持っているのだろうか、そこにぶつかっていくわけであります。見るによく、食べるに良いものがそこにずらりと並んでいる、そういう魅力にとらわれていく、自分たちの信仰が崩されていくわけであります。イスラエルの人がエジプトを出た時の記録の中にこんな記録が残っておりますね。つまり初めてエジプトを出てアラノにたどり着いた時に、彼らはそこで何を見たか、こんなことを愚痴っているわけであります。なぜ我々をエジプトから連れ出したのか、我々はエジプトの国で死の手にかかって死んだ方がマシだった、あの時は肉のたくさん入った、鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒野に連れ出してこの全回収を飢え死にさせようとしている、こんなことを民は愚痴るんですね。今までは贅沢な生活でした、あの肉鍋を食べたごちそう、それを忘れられない。ところが今実際に荒野に来てみると何もないではないか、食べるものも水もない、そういう苦しみを彼らは経験すると、やはりエジプトの時代が懐かしい、あの頃に帰りたい、そこで腹いっぱいに食べていくら奴隷であってもその身分に甘んじようということが起こるわけです。せっかく夢と希望を持ってエジプトを出たのに、イスラエルの民はそこで挫折しかけるわけであります。そんな時に、続いて新明記の中に出てくるのが、イエス様の人形した人はパンだけで生きるのではなく、主のこと口から出る全ての言葉によって生きるというこのことです。新明記の8章に、あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい、ここでも思い起こせと言っております。人はパンだけで生きるのではなく、主の口から出る全ての言葉によって生きることをあなたに知らせるために、イエス様も40日40夜の断食の後に、その解放された時に初めて見た石、これをパンにしてみようと言われた時に、イエス様は人はパンだけで生きるのではない、この言葉を使われたわけであります。つまり物というものは、物質というものは、文明というものは人間自身を失わせていくのだ。先ほど言いました、竹谷氏が休みというのは、そういう自分を見つめる時なのだっていうの、言葉は非常に重い言葉ではないかと思うんでありますが、それはこういうところから出ていると思うんです。夢と希望を持ってエジプトを出たイスラエルとが目的地に着くまでに、荒野での試練を受けて挫折しようとしていた、その時に 彼らを支えようとしたモーセは一生懸命その彼らに神の言葉に聞き従え、その御手を信じようということを常々語りつけてきたわけであります。安息日というのはユダヤの人、イスラエルの人にとってはそういう意味を持っているのではないでしょうか。さてイエス様はじゃあ安息日をどう思ったのでありましょうか。イエス様も社会の一員でありますから、ユダヤ社会の一員でありますから、安息日を大切にしたことは言うまでもないわけであります。福音書にイエス様がたびたび安息日にシナーゴクに出かけていって人々と共に礼拝を持っていたことが記録されております。マルコにはイエスは安息日に街道にあって教え始めた、街道に入って教え始めた、またさらにその後でイエスはお育ちになったナザレに来ていつもの通り安息日に街道に入り聖書を朗読しようとしてお立ちになった、みんなと一緒にイエス様を安息日を守っていたんです。そのように安息日を持って生きていたイエス様でありますが、今日のところを見るとちょっと違うんじゃないかということを皆さん感じるのではないかと思うんです。それはファリサイ派の人と対峙した時であります。弟子たちがある安息日に麦畑に入って麦の方を摘んでいる時に、それを見たファリサイ派の人から、なぜあなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしたのかと問い詰めたわけであります。それに対してイエス様は安息日はどうかという直接の答えではなくて、むしろかつてダビデがこういうことをしたではないかということを語って、規則というものは一体何なのかということを問い詰めていくわけであります。規則というもの、安息日というものではなくて安息日に付随して作られた規則というものであります。あれしちゃいけない、これしちゃいけない、ああしろこうしろというその規則でありますね。イエス様はそこでそのことをこのファリサイ派の人と論じようとしたわけであります。規則はみんなが共通の認識を持って豊かな社会を作っていく、そのためのルールであります。助けたり助けられたりするとき、規則は本来社会生活を豊かにするものでありますが、それを取り違えると大変窮屈な世の中になってしまうんです。みんなの生活を縛っていくわけでありますから、それが人々に本当に幸福、豊かさを与えるのかということであります。で、イエス様はこう言ってるのですね。安息日で律法で許されているのはどっちか、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか、そんなのは言うまでもないことであります。誰に聞いたって良いことをし命を救うことが大事ではないか、悪を行ったり殺すことができるか、こう誰でもが納得することをイエス様はおっしゃったわけであります。ところが、律法学者たちはそんな理屈は通らない、それは明らかにこう安息日をねじ曲げた考えではないかっていうふうに一向にそのイエス様の言葉に耳を傾けようとしなかったのであります。当時安息日を守るために作られた規則、もうこれは皆さん何度もお聞きになっていると思います。大変たくさんあるわけであります。まあ数えろと言っても数えられないかもしれません。まあ300とかそれ以上のものだっていうふうに言われてますけども、例えば今日行動する距離範囲はここまでですというふうに歩行の制限が加えられる。安息日はですね、歩いていいのはここです。まあ皆さん一概に来るのに何キロ走って歩いてくるんでしょうか。それは安息日に許されないことですよって言われるかもしれないです。労働の禁止、調理の禁止、火を使うことですね。そして病人の介護とか医療の制限、最初に出てくる手の慣れた人を癒すということに対してもそういう制限が加えられていたわけであります。ある本でこんな話が出ています。これは、ヘブライ大学で中近東近代史を研究された及川博一先生がイスラエルで経験した安息日の経験を語っているんですね。一つは安息日に電話で救急車を呼ぶことができるか、まあ私たちは当たり前のことですけども、 半すぐに電話で救急車を呼ぶことができるか、電話は電気を使い、自動車は内燃機関で動くから安息日には使用ができない。急病人が出た場合どうするか。救急車はその人の命の危険があるかどうかで来てくれるのだ。そうでない場合は来てくれない。例えば妊婦が産気づいた時に救急車を呼ぼうとしても、それが命の危険があるかどうかで来てくれるか来ないかに、まあ、相手に任せられるということなんです。お産というのは差し迫った命の危険がないと見られているのであります。もう一つ、電気の使用についてでありますけれども、安息日にはスイッチに手を触れてはいけないそうであります。だからつけたり消したりする、そのスイッチを押すことができないので、大体今はサーモスタットや対応スイッチがつけられているそうでありますから、必要な時に電気がついて消えていくということになっているそうです。で、ある方が高層ホテルに泊まった時に、高い階に泊まったんですが、食事をしようと思って、下の食堂に行こうと思ってもボタンを押すことができないので困った、階段を使って降りなきゃいけないかっていう時に、実はちゃんと用意されているそうです。安息日には各階ごとに止まるエレベーターが動いているそうでありますから、自分の階にそれが止まったらそれに乗って何もしないでずっと下まで行く、そしてその目的の階に着いたら降りればいいのだ。中近東、つまりヘブライ大学で研究していた及川先生がイスラエルで経験したその出来事がそういうこと、何か嘘のような本当の話でありますが、そういうことを経験してきて、今でもやっぱり厳しく守られているんだということを伝えておりました。さて最後に、先ほど言いました安息日と安息日の規則ということについてでありますが、これは同列抜いて考えることは無理があります。安息日は安息日、安息日の規則は安息日の規則でありますから、それをごちゃ混ぜにして考えることはできないはずなんであります。ところが、当時、まあ、イエス様の時代はもう安息日を守らせるためにはこういうことをしなきゃならないという規則をたくさん使ってそれを守らせようとしていた。そしてそれを守らない者はお前は間違っていると批判する、この、まあ、混乱ですね。安息日は安息日、そしてそれを守るための規則は規則、これを分けて考えるべきなのにそれを一つに考えてしまう。まあ、私の教会、まあ、新学生の頃よく聞かされた言葉がアディアフラという言葉がございます。アディアフラというのは本質的なことと非本質的なことは違うということをちゃんと見なさいということなんですね。本当にしなければならないことと、もうそれはしなくてもいいことなんだということを分けるということであります。変えられるものと変えられないものと、自分の中でちゃんとそれを見てやっていくということなのであります。で、このことがやはり安息日と安息日の規則の関係になるのではないでしょうか。本質的なことは何なのか、非本質的なことは何なのか。ルターがやっぱり宗教改革を起こしたその一つは、神の教えか人間の教えかということの区別でありますね。これは本当に神から出たことなのか、それとも法王様が作った考え出した教えなのか、その区別が必要だっていうことを、まあ、ルターは感じて、ある意味では宗教改革の発端を作ったのではないでしょうか。神から出たものか、人が作り出したものか、その区分けをきちんとしないと大混乱が起こるということを私どもは信じ感じなければならないと思います。安息日は人のためにある、このことを、まあ、私どもそれぞれの、まあ、自由な考えの中で受け止めていただければと思います。お祈りいたします。うちなかには、安息日について学びましたが、私たちは忠実の礼拝を大事なものとして守り、日曜日にそれぞれが教会に通い、御言葉に耳を傾けて 神様の栄光を称えております。どうか私たちのそういう姿がいつまでも守られますように導いてください。一言の祈り、主イエスキリストの御名を通して願いを下げいたします。アーメン。